そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、映画大好き番組そんな雑貨店。
はい、はい、
さあ、下平さんも映画大好きですね。
うん。
っていうことは、
うん、
ここ3週にわたって金曜ロードショーでやっていた例の映画を見ているはず。
うん、うん、
見て
ない。
いない。まあまあまあまあまあ、好きだからといってね、金曜ロードショーで見てるかどうかは分かりませんよ。でも皆さんご存知ですかね、金曜ロードショーで3週連続、
はい、
バックトゥーザフューチャーをやってたわけなんですね。
はい、
これ下平さん、金曜ロードショーでは今見てないそうですけども、
うん、
以前見たことはありますか、ワンツースリーと。
はい、見ました。半本とも見てますよ。
面白かったですよね、バックトゥーザフューチャー。ところがですよ、下平さん、
はい、
この映画は、
うん、
見れば見るほどどんどん面白くなっていくんです。
お、
もう普通に見てね、普通に楽しきゃ一番いいんですけども、
うん、
もちろんね、それができる作品ですよ。だから今でもね、
うんうんうん、
もう35年ですか、
はい、
公開がね1985年ですからね、
うん、
で今でも熱烈なファンがいるぐらいのとっても面白い作品です。
はい、
が、この作品についてはね、やっぱり知れば知るほど面白くなっていきますので、
うん、
もちろん今回は、
はい、
バックトゥーザフューチャーについてお話をしようじゃないかと、
お
このように思ってるわけですね。じゃあもう早くもね、本編入ってまいりましょう。
はい、
それでは早速始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
もうどんどんお話ししていきましょうよ。
うん。
今日ね、長くなるかもしれません。
お。
あ、ね、それぐらいね、いっぱいね、トリビアがあるの、この映画には。
へ
ー、まずはですね、この映画公開されたのが1985年ですね。
はい。
で、主演がマイケル・ジェイ・フォックス。
うん。
そしてもう一人、ドクっていうね、博士が出てきますけども、うん、
はい、
この方はですね、僕大好きな役者さんなんですが、クリストファー・ロイドさん。
はい。
ね、この二人、まあご存知ない方はあんまりいらっしゃらない。特にね、そんな雑貨店はおっさんホイホイですから。ね、おっさんの皆さんはご存知なんじゃないかと思うんですが、あるいはね、若い方々でも金曜ロードショーで初めて見ましたなんていう方々、
うん、
あ、でもね、金曜ロードショーね、だいぶカットされてるからね、あれでちょっとでも面白かったって思ったらね、
はい、
元のやつ見てほしい、カットされてないやつを、
うんうん、
大事なシーンとかね、面白いシーンがね、随分ごっそりカットされてたらしいんですよ、
うんうん、
ね、じゃ軽くお話言っておきますと、もういいですよね、ネタバレしても
いいんじゃないですかね。
35年前のやつですもん。
うん、なのでね、だって当時未来だったのが今の過去ですからね。
そうですよ、当時未来って言われたのが今過去になってるんですよ。うわ、怖いわ。そこのね、マイケル・ジェイ・フォックス主演のマーティーって男の子が、これ高校生なんですね、
うん、
で、ある町に住んでいて、でクリストファー・ロイドさんが演じてるドク博士なんですけども、はい、このドクがね、うん、タイムマシンを作るんですよ、
うんうん、
でタイムマシンを作って、で過去に行ってしまって、過去でね、自分の両親と会ってしまったりね、
はい、
でその両親とすったもんだって、未来が変わってしまったりっていう、
うん、
でなんとかそれを修正して現代に帰ってくるっていうのはパート1でした、
はい、
でその後パート2パート3って続くんですけども、
うん、
まあ、パート2パート3でもね、やっぱり過去に何かあってとか未来に何かあってって、それをなんとか修正するっていう、すったもんだをするっていう、うん、タイムマシンコメディって言っていいんですかね、
うんうんうん、
でそういった映画になります、
はい、
でこの2人以外にもですね、ドクの飼っているワンちゃん、はい、アインシュタインなんて名前出てきますけども、
うんうん、
その犬の声が今日聞こえるかもしれない。
え、
それは聞こえたら下平さんの飼ってるワンちゃんの声なので、ね、皆さんお気になさらないでいただきたい。
うちにいたのかアインシュタイン。
そうですよ。でパート1パート2パート3って続きましたけれども、もともとねパート2パート3は作る予定はなかったんですね。で金曜ロードショーでもね、 あのシーンカットしちゃってる、特に最後の続くっていうのカットしちゃダメだよっていう声がいっぱいありましたけども、もともとねあの映画の最後に To be continued 続くっていうのは、うん、劇場公開時にはねなかったんですよ。だってそもそもね続編作る予定なかったから続くなんて入れるはずなかったんですね、
うんうんうんうんうん、
じゃあこれがなんで今あたかもね最初から入ったかのように言われてるかっていうと、
はい、
VHS 化するときに VHS 化ですよ。ブルーレイでも DVD ですらないですよ、ね、昔はカセットテープ、ビデオカセットってなりましたよね、
はい、
でビデオテープにするときに VHS ビデオホームシステムズ化するときにですね、
うん、
監督ロバート・ゼメキス監督なんですがシャレでね入れてみたんですって。まあこれでね To be continued、 まあもう作る気ないけども最後にシャレで入れてみようって入れたらば、うんうんうん、
はい、
これをねやっぱファンが買ってみんなで見たら最後にあれと劇場と違って続くって入ってるっていうことは、
うんうんうん、
これ続きあるんだっていう風にね制作会社にバンバン問い合わせが来たんですって。
へ
え。制作会社の方でもねこれ大ヒットしたので、うん、続きがあったらそりゃいいじゃんかって言って監督に話を持ちかけたらしいんですよ。
はい。
でも監督はこれシャレだからって言って作る気なかったそうなんですが、
うん、
ちょっとね制作会社から煽られたらしいんですね。
ほ
う、あ作れないんだこんだけファンが期待してるのに。あなた自分で続くってああ書いたけどアイデアないんだって言って煽られたらしいんですね。
煽ってる。
でそれがねこうロバート・ゼメキス監督の作家魂に火をつけましてね、
うん、
これ実はね映画の中でも同じようなシーンあるんですよ。
ほう。
主人公のねマイケル・ジェフォックスが、演じてるマーティー、
うん、
マーティーはね、うんうん、臆病者って言われると切れるんですね、
うん、
誰も俺を臆病者なんて言わせないって言って、
うん、
同じように監督も煽られて煽り体制低かったんでしょうね、うん、何作れないなんて言わせないって言ってパート2パート3を作ったんですね。でねシャレといえばねパート2の最後には To be continued ではなくて、うん、To be concluded って入ってるんですよ。はい、コンクルードっていうのは結論とか結末って意味なんですね、
はいはい、
なので次に結末になりますよと。
はあ。
普通はねなんか終わりますとか、
うんうん、
To be the end とか書くんじゃないかと思うんですけども、うん、そうではなくてね字面合わせたんですね。コンティニュードっていうのも C で始まるし、
はい、
コンクルーディドっていうのも C で始まるので、
うんうんうん、
似たような感じで To be concluded っていう風にしてやっぱりそこもシャレました。
うん。
でこの作品はですねユニバーサルスタジオの作品なんですけども、
はい、
もう一歩でねディズニー作品になるところだったんですよ。
え、
ディズニー惜しいもの逃しましたね。これ二つね理由がありまして、
はい、
一つはねロバート・ゼメキス監督もうねあのこの直前にロマンシングストーンなんていう監督作品を撮ってて、
うんうん、
非常にねあ客入るよとこの人の作品そう見られてたんですね、
うんうん、
でもまだディズニーとしてはまだまだ実績としては足りないよって思っていたのと、
うんうん、
パート1のねマーティが過去に行ったシーンでちょっと問題になるシーンがあったんですね、
うん、
どこかと思いますよ見てても。別にどこも、はい、まあ未成年がちょっとお酒を口にしているようなシーンがあったりとかありますけども、うん、まあいいじゃないですか、うん、映画だし、
うん、
でもねディズニーはね違うところで問題視したんですよ。
違うところ？
マーティが過去に戻ってね
うん、
自分の母親の高校生時代ハイスクール時代の時に会っちゃうんです、
うん、
でハイスクール時代の母親が自分の息子であるマーティに恋をしちゃうんですよ、
うん、
うっかり、
うん、
で恋をして車の中でねキスをしちゃうんですね。
はいはい。
そのシーンが母親と息子がキスをするなんてダメだって言って。でも別にやらしいシーンでもないしコミカルなやつだしとは思うけどもやっぱりその当時1985年当時のディズニーってやっぱりだいぶね頭が固かったんですね。なのでこんな作品は作れないって言って却下されてでユニバーサルスタジオに持って行ってそちらで作ることになりました、
うん、
で監督がロバート・ゼメキスさんで、この方はですね非常に有名な作品撮ってるんですよ。
はい、
ね、やっぱりおっさんホイホイになるのかな、この辺はもうフォレスト・ガンプとかね、
うんうん、
トム・ハンクス主演ですよ。
はい、
それからもう一つトム・ハンクス主演っていうと、もうずっと一人芝居、キャストアウェイ、
うん、
無人島に流されちゃって、でそこで何年も何年も過ごすっていうのを、あれやっぱね2時間くらいあったと思うんだけど、トム・ハンクスがね、うん、ずっと一人芝居するんですよ。
うん、
でもやっぱね監督もすごいしトム・ハンクスもすごいんですよね。2時間ぐらいずっとね一人芝居なのに飽きないの。
うん、
でそんな作品撮ってます。それからねこれも有名なんだけどな、ロジャーラビット。
はい、
あのアニメと実写の融合昔からね、うんうん、よくやってますけども、あのメリーポピンズなんかもそうですし、
はい、
あのメリーポピンズっぽいのをもっともっと進めて先進化させて、うん、そしてコメディーにしたっていうような感じ。
うんうん、
それからね SF でいうとコンタクトなんて撮ってますね。
うん、
あとね今度ね来年再来年になるのかな、ディズニーの実写版ピノキオも監督します。
へ
え、この方が、ロバート・ゼメキス監督。
はい、
で脚本書いたのがボブ・ゲイルさんって言いまして、
うん、
この方ねロバート・ゼメキス監督と大学の同級生なの。
おお、
で元々仲良しだったんですね。
はいはい、
で2人ともねタイムマシンもの作りたいねって言ってたんです。
うん、
でもなんかアイデアないかな、どうしたら楽しくなるかなっていうふうにして考えていて、
うん、
ある時ねボブ・ゲイルさんが自分のお家にあったねお父さんのね卒業アルバムを見たんですよ。
うん、
そしたらねびっくりするんですね、お父さんね生徒会長をやってたんですって、高校生時代で。そんな話全然したことないし、
うんうん、
そんなイメージ全くなかったんですねボブ・ゲイルさんにとっては。は
い
は
い、うん、
でほら両親ってやっぱり自分が知らないような側面いっぱい持ってるんだってことに気づいて、
うんうん、
じゃあ過去にタイムトラベルした高校生が両親の父親母親の知らなかった面を見たらどうなるんだろうっていうアイデアを思いついて、
うん、
で若き日の両親のね間を取り持つっていうストーリーを考えついたんですね。
はい、
そこで主人公マーティーが生まれるんです。
うん、
で登場人物マーティーですね。でみんなねマーティーマーティーって呼んでるし、
うん、
名字はねファミリーネームはマクフライって言いまして、マーティー・マクフライって言うんですが、
はい、
本名マーティーではないんですよ。本名ねマーティンなの。
へえ、
まあ、非常に些細なことなんですが、
うん、
劇中ではずっとねマーティーマーティーって呼ばれてるんですよ。
はい、
でもね一箇所だけマーティンって書いてあるところがあるんです。
うん、うん、
こういうね細かいところを今日ついていきますからね。
うんうんうん、
あのパート2の冒頭、はい、今度ね未来に行くんですよ。
うん、
で未来で大変なことになってるからって言って、うん、ドクに連れて行かれるんですね。
うんうん、
で未来ではね新聞にマーティの息子が捕まるっていう記事が出てるんですね。
うん、
その時マーティの息子の名前はマーティン・マクフライ・ジュニアなんです。
うん、
だからマーティは本名はマーティン・マクフライなんですね。
ああ、
これ、ね、チラッと一瞬だけ出てくる。
はい、
でこのマーティン・マクフライ、マーティン・マクフライを演じたのがマイケル・ジェフォックス。
はい、
彼はねこの当時ねすごく忙しかったんですよ。
うん、
ファミリータイズっていうねとっても人気のあるテレビシリーズがあったんですよ。
はいはい、
で彼これの撮影中で、
うん、
話がね来たんですって、このバック・トゥ・ザ・フューチャーって映画撮らないかって言って、うんうんうん、でもね、はい、彼が知らないうちにマネージャーが断ってたんです。
え、
なんでかっていうとね脚本がすごく面白くって、
うん、
これマイケル・ジェイ・フォックスに読ませたら絶対やりたがるから、
うん、
でも今ファミリータイズって撮影中だし契約上ね、うん、これに参加することできないから映画の撮影なんて、
あ、
だからダメって言って勝手に断ったんですって、
うん、うんうん、
で代わりにと言っちゃなんですけども、
はい、
最初にねマーティー役にこう決められたのがエリック・ストルツっていう人。
うん、
まあ、この方もね若干似てるんですけどもマイケル・ジェフォックスに、
うん、で
も、
うんうん、
ちょっとね影がある感じかな。
うーん、
でマイケル・ジェフォックスってコミカルな演技がとっても得意でね、
はい、
他のコメディ演技なんかもとっても評価されてるんですけども、
うん、
エリック・ストルツも良かったんですけども、やっぱりどうしてもね驚いた顔とかコミカルさが足りないって言って、
うん、
6週間くらいかな撮影したんだけど、やっぱりダメだってことになってキャンセルしちゃったんですって、監督の方から。
はいはいはい、
で他にもねオーディションにはこんな方も来てましたよ。まだまだ無名だったジョニー・デップ。
お
ジョニー・デップ今でこそね、
うん、
こうコメディとかやってますけども、
うん、
シザーハンズとかね、 その辺のイメージからもちょっとねやっぱ影あるんですね。でそんな彼もオーディションには来てました。で元々というかね最初に一応キャスティングされたエリック・ストルツっていう俳優さんは、ここでもねこの彼がキャスティングされたことによって他の役もねいろいろ影響を受けてるんですよ。エリック・ストルツってね183センチあったんですね。
はいはい。
でマイケル・ジェイ・フォックスってとっても背ちっちゃいんです。で最初エリック・ストルツがこうキャスティングされたので、それに合わせてやっぱりね敵役とか敵役、ビフっていうね、もう悪たれ小僧がいましてでこのビフ役がね元々はもっとね低い人だったんですって背が。でもエリック・ストルツマーティーがね183センチってことになっちゃったので、もっと大きい人いないかってことで探してビフ役にトーマス・ F ・ウィルソンっていう方を起用しました。
はい。
でこの方はねトーマス・ F ・ウィルソンさんね、バック・トゥ・ザ・フューチャーがね映画デビュー作なの。
お
でここでこんな大役でその後もずっとこうフィーチャーされるようなね、役になったわけですよ。で身長差問題っていうとねもう一つありまして、
はい、
ドクとねマーティーの間にも身長差問題があるんですね。でまずエリック・ストルツが183センチっていう設定になって、で敵役ビフ役がやっぱり大きい人って設定になって、でエリック・ストルツがちょっとクビになっちゃったので、改めてマイケル・J・フォックスに話持ってって、すごく忙しかったらしいんですが、ほとんど毎日睡眠時間3時間とからしいですが、じゃあやろうってことになって、そうするとマイケル・J・フォックス身長低いので敵役のねビフとすごく身長差があって、ビフがね相当強いやつっていう印象になったんですね。でその強いやつをなんとか打ち負かすっていうところもなかなか面白い話になってます。
はい。
でそこから生まれた身長差問題、そうもう一つドクター、ドク、クリストファー・ロイドさん、まあそこそこ身長あるんですよ。なので2人で映るとねものすごくデコボコになっちゃうんですね。だから会話してる時ねカメラをかなり引かないと2人が入らない、フレームインしないってことになっちゃったので、そこはやっぱ演技でカバーするんですね。ドクはねマーティーと二人で映ってる時は腰をかがめてるんですよ。膝に手を置いてたり、
ほう、
だからそれが彼の印象的なこう姿勢になってて、ドクの真似をする人ってみんなね前かがみになってる。
はいはい。
ねえ、やっぱ最初が違ったって言うとそこまで大きな影響を及ぼすんですね。で最初違ったっていうとね、タイムマシンもね設定全然違ったんですよ。
え？
もう有名な有名なねバックトゥザフューチャーのタイムマシンといえばデロリアンっていうね、
はい、
車なわけですよ。この車がね88マイルに達するとタイムマシンが作動するっていうね、そういう設定でした。でも最初からね車ではなかったんですよ。
え？
デロリアン最初ね冷蔵庫だったの。
え？冷蔵庫？
冷蔵庫だったんですよ。でもねこの映画制作総指揮がスティーブン・スピルバーグなんですけども、
はい、
スピルバーグがね冷蔵庫子供が真似して中に入っちゃったら危ないじゃんっていう風に考えて、じゃあなんか違うもので、じゃあどうせだったら動くものがいいよねってことになって車デロリアンに変えました。でこのマーティー・マクフライ役マイケル・ジェイ・フォックスですけども、
はい、
パート3のね撮影中から体調不良を訴え始めましてね、で実際ねご病気だったし今でもご病気なんですよ。パーキンソン病っていう病気がありまして、筋肉が衰えていちゃったりね、神経が思う通り動かなかったりっていう、で今でもこのパーキンソン病と戦ってます。でもその傍らね俳優業もやってるんですよ、なんていうことをして今でも活躍中です。
はい。
そしてドクの方クリストファー・ロイドさん、
はい、
この方もね個性的な俳優さんでね、目がギョロッとしててね、
はいはい、
この方他にも映画いっぱい出てまして、以前この番組で取り上げましたスタートレック、
はい、
で古い方のスタートレックオリジナルシリーズの映画、パート3第3作、
はい、
ミスタースポックを探せっていうのに出てます。
お
でね、クリンゴン人っていう敵が出てくるんですよ、
うん、
そのクリンゴン人の敵のその映画の中での一番の中心の人、でもねすぐ分かりますよメイクしてるんだけど。クリンゴン人ってねおでこにね突起物があって、
はいはい、
で顔を黒く塗ってひげ生えててっていうすごく特徴的なね、
はいはい、
まあ、日本風に言うと鬼みたいな顔してるんですよ、でもね見るとすぐ分かるからギョロッとしてる、これクリストファー・ロイドだって言って。で彼はですね、デビュー作がジャック・ニコルソン主演のこの映画は僕はもう二度と見たくない、カッコーの巣の上で、
はい、
見たことあります？
ないです。
ぜひ一度見てください。一度だけ見てください、
はい、
僕も二度と見たくないです。つまらないとか見る価値がないではなくって、すごい作品なので余計見たくないって感じ、うん、ジャック・ニコルソンがね、今で言うと心療内科、
はい、
まあ、昔は精神病院、
うん、
すごく攻撃性が高いからって言ってその精神病院に入れられるんですね、
うん、
でそこでいろんな矯正プログラムかけられるんだけど、うん、治らないというかね、曲げないんですよ自分の凶暴性を、うん、でそれをなんとか病院がしたいのでって言って、その当時の、まあ、本当にその当時リアルタイムではないですけども、
うん、
かなり強制的にこう治すことを行うんですね。
うんうん、
それがね、後味の悪い映画でね、ぜひ皆さん見て嫌な思いをしたらいい。で、その映画がデビュー作です。
はい。
で、パート3、バックトゥーザフューチャーパート3になるとね、
うん、
このドクターにもね、ロマンスが訪れるんですよ。はい、
うんうん。
相手の女優さんがね、メアリー・スティーンバーゲンっていう方なんですけども、
うん、
この二人がね、これパート3では1885年に舞台が移りまして、
はい、
まさしく西部劇の時代、西部開拓時代ですよ、うん、
はい、
そこにねある理由でドクが行っちゃって、うん、でそこである女性、こうクララっていうんですね役名は、
うんうん、
この方と出会ってもう一目惚れをしちゃってお互いにね恋に落ちていくわけですよ、
うんうんうん、
で女優さんがメアリー・スティーンバーゲンっていうんですが、ここにね、まあ、面白い偶然の一致というか奇遇な出来事があるんですね、はい、
うん、
このメアリー・スティーンバーゲンさんのデビュー作ってね、やっぱりジャック・ニコルソンが監督主演しているゴーイングサウスっていう映画なんですね。
へー。
でウエスタンコメディなんです、しかも、
うん、
でそこでクリストファー・ロイドと共演してるんですよ。
え、
ね、デビュー作でそっちで共演して、
うん、
こっちでも共演して、しかもウエスタンコメディでっていう、
うん、
偶然こんなことが起こるんですね。
へ
ー。でいつもいつもマーティンとかね、マーティンとかドクのこと邪魔する敵役のビフ、
うんうん、
トマス・F・ウィルソンさん、初めての映画出演でしたけども、
はい、
もうね見たらすぐ分かりますよ、
うん、
このビフっていう肉々しいキャラクターのね、
うん、
モデルになってるのは、トランプ大統領です。まだもちろんね大統領になるなんて誰も思ってなくって、
うんうん、
実業家でね、まあまあ金持ちなわけですよ、はい、
うん、
そして自己中心で嫌なやつっていう、あのね陰湿な嫌なやつじゃないの、もうジャイアン的な嫌なやつ、
うんうん、
ね、もう横暴なっていう、
うんうんうん、
いやトランプさんもね昔もそう思われてまして、
うん、
金は持ってるけどあいつ人格的にどうよってことをずっと思われてて、でもねこれ彼がねすごく大物になっていくってことが あるタイムラインでは描かれるんですね。
はいはい。
実際の世界ではトランプさんは大統領になってしまったっていうね。ちょっと恐ろしい。
うん、
ね、このビフ・タネンっていう名前なんですけども、
はい、
ここにもねいろいろねこう紆余曲折がありまして、
うん、
ね、ビフ・タネン誰が、まあ、モデルというか、
うん、
なんでこれが採用されてるかっていうと、当時ねユニバーサル・スタジオの社長がね、
うん、
いろいろね作品に口出しをしてきたんですって、
はい、
であいつの名前が良くないとかこいつは良くないとかって言って、
うんうん、
でビフ・タネンとかっていう名前もね結構口出ししてきたらしいんですよ。
うん、
で脚本人はねそれを面白くなく思ったので、
うん、
どうにかこうやり込めてやりたいなと思ってビフタネンの方はそのまま行ったんですけども、
うん、
腹いせにね、
はい、
マーティの母親役を社長の妻の名前であるロレインにしてます。でこのロレインもね、ま、最終的には幸せになるんですけども、
うんうん、
パート2パート3通じてね、
はいはい、
でもね途中でねこのビフのお嫁さんにされたりね、
うんうん、
もう無理やり包茎手術受けさせられたりね、
うん、
っていうようなひどい扱い受けてます、
うん、
で社長ねなんかバックトゥーザフューチャーっていう名前も変えさせようとしたらしいですよ。ま、言ってること分かるの、あのねフューチャー未来なんていうタイトルが入ってる名前が入ってるタイトルは受けないと、
あ
だから変えようぜって言ってねある案を送ってきたんですって、
うんうん、
名前がねスペースマンフロムプルート、冥王星からの宇宙人っていう、そんな名前にしろと、全く関係ないでしょバックトゥザフューチャー。ところがね一応関係あるんです。パート1でねマーティが一番最初にこう過去に旅立った時に、
はい、
農家の納屋に突っ込むんですね1955年かな、
うんうん、
でその納屋の 中にね車が突っ込んじゃって宇宙服みたいなね、うん、本当はあの放射能防護服なんですけども、
はいはい、
この防護服を着て車から降りてくるのを、
うん、
その農家の人たち納屋の持ち主が見るんですね、
うん、
でそこのうちの子供が SF 雑誌読んでまして、
はいはい、
その SF 雑誌の表紙にね全くそっくりの宇宙人が書いてあるんですよ、
うん、
でそれ見てあ宇宙人だって言うんですが、
うん、
その話のタイトルがスペースマンフロムプルートっていうんですね。
あ
でもひねりすぎでしょ、
うん、
だからさすがにそれはって言ってどうしようかって言ったらさすが制作総指揮のスピルバーグですよ、
はい、
手紙を書いたんですね社長に、うん、社長、うん、面白いジョークありがとうみんな笑って朝からやる気になったよって言って嫌味の手紙書いたんです
はい、はい、
だからこの社長ねやっぱプライド高いらしくっていや、うんうん、俺本気だったんだけどって言うに言えなくって
うん、
うん、そうでしょいいジョークだったでしょ撮影頑張ってねってことになってバックトゥザフューチャーっていう名前が確定しました、う
ん、へ
ーあとはね特徴的なところで言うとねマーティのお父さん
はい
すごくねパートはね情けないね青春時代過ごしてるんですよいじめられっ子でね、
うんうんうん、
頭はたかれたり鼻をピンってやられてもあはははあオッケーオッケーって言ってずっと、うん、なんか薄く笑ってるっていうね、
うん、
でこの方はね他の映画にも出てましてもちろん
はい、
これね言われた時僕ああれかと思いました。あのちょっと前にやってたチャーリーズエンゼル、
うん、
あの今ねチャーリーズエンゼルってまたリブートしてますけども、
はい、
そう新規リブートしたやつでもなくファラフォーセットがやってるやつでもなく、
うん、
ドリューバリモアが出てるやつ、
うん、
あのチャーリーズエンゼルに出てくる痩せ男ってのが出てくるんですよ、
はい、
背が高くて細くてねちょっと刈り上げてて、
うん、
あの女の子の髪の毛をプチって切って
うん、
でそれをねで匂い嗅いでハァっていう気持ち悪い役の人
あ
実はパパあれです、
で
もねパート2以降は俳優さん変わってるんですね、
はい、
なんかね出演料とかでちょっと揉めたらしくって
あ
なのでパート2以降は彼は出ていません、
はい、
でもねやっぱパパ出てくるシーンあるんですよ、
うん、
だから違う俳優さんするんですけども
うん、
やっぱ役者さん変えちゃうとあれってことになるでしょ、
うん、
なのでね分からないように分からないようにメイクしたりもう一つね、うん、パパは逆さ吊りで出てきます。
え
普通に座ってるともう分かっちゃうのでいくらメイクしても
あ
なので逆さ吊りして腰痛めちゃってっていう風にして出てくるんですねあれ他の役者さんです
あ
さあねそんな風に俳優さんたちが演技しているバックトゥザフューチャー
うん、
いろんなところにね当時の世相を見ることができるんですよ。特にね、
はい、
あの頃日本って輝いてたねっていうのがすごく現れるの。まずねパート1でね、
はい、
目覚まし時計出てくるんですよ、
うん、
この目覚まし時計ねパナソニックって書いてあるんですね。
お
でね若彼氏のパパがね寝てる時にこう過去に帰ったマーティーが、うんうん、ヘッドホンつけてね、まあ、ポータブル音楽プレイヤーで音楽聞かせるんですね、うん
はいはい
まあ、驚かせるために。
うん
このポータブル音楽プレイヤーはアイワ製です。ちなみにねここでかける曲ってね、まあ、映画見てないことはわからないかな、はい、もうね寝てるパパをびっくりさせて自分が宇宙人だと思わせるためにその当時にないテクノロジーを見せつけるんですよ、うん、でヘッドホンつけてバーンと音楽かけるんですけども、
うん、
ここでかかる曲ねバンヘイレンっていうバンドのアウトザウィンドウっていう曲なんですね、
うんうん、
でカセットにカセットテープですよカセットにねバンヘイレンって書いているように見えるんですが、
うん
これ確かに映画の制作陣がねバンヘイレンの曲使いたいって言ってでしかもカセットにバンヘイレンって書いておきたいって言ったんですって、
うんうんうん、
でもねバンドの方でねそんなわけのわかんない映画にバンヘイレンっていうバンドの名前使わせられないよって許可が下りなかったんですよ。
うーん
でもねバンヘイレンって書いてあるの無許可ではないんですよこれ。あのねバンヘイレンってね、
はい、
人の名前なんですね本当は。
お
エドワード・バンヘイレンって言うんです。でこのエドワード・バンヘイレンさんが俺の名前だったら使っていいよって言ってだからカセットに書いてあるのはエドワードってちっちゃく書いてあって、
うんうんうん、
バンヘイレンって大きく書いてあるんですよよく見てくださいエドワードって書いてあります。だからあくまでもあれは個人名だからセーフってことになってるんですね。
うーん
でそれからねタイムトラベルをね実証するためにストップウォッチみたいなのを使ってるんですよ、
はいはい。
これがですねセイコーのものですね。日本のメーカーなんで他にもありますよ、パート1でねマーティーが過去に行って未来から来たんですっていう風にしてドクを信じさせるようにね、
うん、
ビデオカメラの映像を見せるんですよ、
は はい、
このビデオカメラ JVC のものなんですね、日本のメーカーですね。そしてパート2ではマーティに上司がいましてね、
はい、
でまあ、クビになるんですけど、マーティは会社を、その時にテレビ電話で、お前何やってんだクビだっていう上司がいるんですが、
うんうん、
この方の名前が伊藤富士通さんです。
おお
ちっちゃなめっちゃではありますけども、富士通さんって言ってるシーンがあるのでそれからね、パート3でね、
うん、
ドクがね、ある部品が壊れちゃって、タイムマシンのね、
はい、
だこんな日本製なんか使ってるからだって怒るんですよ。そ
う
するとね、マーティが何言ってるんだよ、日本製は最高だよって言うんです、
うん、
これ言ってるドクターは1955年のドクなんですね、
はい、
でマーティは1985年から来てるので、1955年当時の日本製なんてね、粗悪品なわけですよ、安かろう悪かろうの、
うんうん、
でそれが85年になると日本製品いいよってことが認められつつあるので、
うんうんうん、
何だ日本製は最高だぜっていう会話なんかが出てきます。
うんうん、
そういうね、いろんなところにお遊びとかオマージュが散りばめられてまして、
うん、
まあ、すぐ分かりますよ、パート2見たら、
はい、
パート2にね、ジョーズっていう映画が出てきます、
うん、
ジョーズご存知ですよね皆さんね、
はい、
スピルバーグの名作ですよ、
うん、
でもね、パート2に出てくるのはもう未来の話なので、
うん、
2015年ですからね、舞台がね、
うん、
ジョーズ19、ジョーズ19なんですね、
はいはい
映画館にね、このジョーズの、うん、まあ、予告編というかプロモーションみたいなのがかかってて、うんうん、ジョーズ19って書いてあるんです、
うん、
で監督の名前もねチラッと書いてあるんですよ、
うん、
監督がねマックス・スピルバーグ、
おう、
これ本当にね、スピルバーグ、スティーブン・スピルバーグの息子さんの名前なんですね。
ああ
だから息子がジョーズ19を作ってると。
ああ
でもう2015年、過去になっちゃいましたけどもね、
はい、
やっぱねファンは熱いわけですよ。2015年にはね、うん、偽の予告編も作られてます。
ん
ジョーズ19って言ってで予告編 YouTube で見ることできますから、
はい、
面白いですね。1からね1,2,3,4,5ってどんどんどんどんいってサブタイトルがねいっぱい出てくるんですよ。もう今度は戦争だみたいなね、そういうのがいっぱい出てきます。それからね、同じくパート2見てるとね、アンティークショップが出てくるんですね、
はい、
で今見るとやっぱりそれこそ本当にアンティークになっちゃってるんですが、
うん、
公開された当時はねまだまだ新しかったよっていうものがわざとアンティークって言って並んでるっていうジョークになってるんですね、うんうん、
はい、
例えばね、初代マッキントッシュコンピューター、はい、
うん、
初代マッキントッシュって1984年の発売なんですよ、
うん、
でこれが2015年にはアンティークとしてアンティークショップに並んでるんですね。それからね、ウサギのぬいぐるみが飾ってあります、
はい、
ロジャーラビットなんですね、
うんうん、
ゼメキス監督の作品で、この作品にもね、毒役のクリストファー・ロイドも重要な役で出てますので、これ面白いですが、うん、興味あったらぜひ見てください、
はい、
それからね、お遊びオマージュとしてはもうこれいっぱい出てくるな。クリント・イーストウッド、
うん、
別にクリント・イーストウッド本人は出てこないんですよ、
はい、
でもね、1885年西部開拓時代にマーティがタイムスリップしていくんですけども、
うん、
あの本名のね、マーティー・マクフライって言っちゃうと、あのマクフライの一員かって言われちゃうので、
はい、
名前をね違う名前名乗るんですね、
うん、
やっぱりご先祖様にも会うのに、ご先祖様にね自分と同じ名前ですって言っちゃうと困るので、
うん、
名前聞かれてね、クリント・イーストウッドって名乗るんですよそれからね、服装もね、
はい、
最初はね、あのコスプレみたいな格好してるのあの西部開拓時代に行くからって言ってウエスタンシャツを着てるんですけども、
はいはいはい、
肩のとこピンクだったりね、
うん、
そんなのいねえよっていう格好で行くんですけども、
うん、
だんだんだんだんね、クリント・イーストウッド風の、クリント・イーストウッドって言ってね、荒野の用心棒っていう有名なあのウエスタン作品があるんですが、
はい、
この服になっていくんですよ。
お
う、それからね、決闘のシーンなんかがあるんですけども、
うん、
マーティーがね、服の下に鉄板入れててね、撃たれても平気ってやるんですね、うんうんうん、
はいはいはい、
これまさしくね、荒野の用心棒のオマージュなんですね。
あ、
荒野の用心棒でもクリント・イーストウッドが鉄板を胸に入れてて、
うん、
撃たれて一回吹っ飛ぶんですけども立ち上がるんですよ。
うーん、
まさしくそれをやってるんですね。でね、パート2だったかな、
はい、
まあ、敵役のビフ、
うん、
このビフがね、お金持ちになって、
うん、
お風呂に入ってるんですね、泡風呂に、
うんうん、
美女をはべらせてね、美女と一緒に入ってるんですよ、
うん、
そこでね映画見てるんですが、これお気づきになった方いらっしゃいますかね。そこで見てる映画はまさしく荒野の用心棒なんですね、
うん、
そういった部分でもクリント・イーストウッドの作品にいっぱいオマージュしてます。
お
それからね、1955年のシーンで、
うん、
ドライブインシアターが出てくるんですね、
はい、
パート3の冒頭の方だったかな、
うん、
でそこにね本当に一瞬チラッと映るんですけども、
うん、
ドライブインシアター、まあ、映画館、まあ、外で見る映画館ですね、そこにポスターが貼ってありまして、
うん、
半魚人の逆襲っていうのとタランチュラの襲撃っていうポスター貼ってるんですよ。まあ、はい、B 級ですね。
うんうん、
でもこれね新人時代のイーストウッド出てるんですよ。
え、
そのイーストウッドが出てる作品のポスターをわざわざ貼っておいたんです。
あ
だからそういうとこもね細かい細かいネタが、ね、いっぱいあるの、
うんうんうん、
でもねただ単にそういう細かいんだ散りばめましたってだけではなくって、
うん、
この映画の脚本ねオープニングからずっと完璧なんですよ。
うん、
映画学校でね完璧な脚本の見本って言われてるぐらいなの。
へ
え。パート1のオープニングを思い出してみますとね、
うん、
最初ね時計がいっぱい映ってるんですよ、
うん、
でカッチッカッチッ腕時計ではなくてね壁掛けとか置き時計のやつがでカッチッカッチッカッチッカッチッってずっと言ってるんですね、
うん、
もう時計がいっぱい出てきてるから時間とかタイムトラベルの映画だよってことをまず示すんですよ、
うん、
でねその時計の中に針に人がぶら下がってる時計があるんですね。
はい、
これはですねハロルド・ロイドっていう人のロイドの用心無用っていう1923年の映画のワンシーンの時計なんです。でこれもコメディなんですね、
うんうん、
だからこれは時計に関する時間に関するコメディですよって一発でわかるんですね、
うん、
でまたねそれ伏線にもなってまして、
はい、
パート1の映画のラスト近くでねドクが時計の針に、まあ、時計塔の針にねぶら下がるんですよ、
うんうんう
ん、それ全く同じ構図なんですね。
え
最初に映ってるハロルド・ロイドのロイドの用心無用の時計とドクがね映る、うん、まあドクがぶら下がるシーン最後にね、
はい、
これね同じなんですね、
最
後こういうシーンありますよっていうのをちゃんと出してるんです。
うーん
他にもねそのドクの部屋電気を発明したエジソンの写真とね、
はい、
雷が電気だってことを証明したフランクリンの写真が飾ってあるんですよ。
お
でやっぱりねこれラストで落雷があるよっていう伏線になってるんですね。
お
それからね新聞も写されてまして、
はい、
新聞がね切り取られて貼ってあるのかな、そこにね、うん、こう書いてあるんです。ブラウン屋敷取り壊されるとか、
うん、
ブラウンの土地開発業者へっていう新聞なんですよ、
うんうん、
ドクターね名前がねエメット・ブラウンっていうんですね。
あお
だからドクターもともとは屋敷を持ってたんだけど、
うん、
家屋敷を売って研究開発費に当ててるんだよっていうことがわかるんですね、うん、これで他にもねそこのシーンではねいろんな面白いことありましてねトヨタのラジオ CM かかってるんですよ。
はい。
でトヨタ何月は売り出しですとかってやってるんですね、
うんうんうん、
で主人公のマーティはねずっとトヨタのハイラックスっていう車が欲しいの、
うん、
で最後手に入れるんですよ。
はい。
それの伏線にもなってる。
お
でねドクの人となりとかねマーティの人となりもちゃんと分かるようにその部屋なってるんですね、
うん、
あのねピタゴラスイッチあるわけですよドクの部屋。
はいはいはい。
時間が来るとトーストが焼き上がったり、
うんうん、
コーヒーが入ったり、
うんうんうん、
ねっていう風になってるんですが、
はい、
非常に緻密な仕掛けなんですね。でもね、うん、完璧には作動してないの、
うん、
コーヒーはこぼれちゃってるわね、
うんうん、
トーストは黒焦げになっちゃうわね、
うん、
でもその一方でね犬の餌はちゃんとお皿に入ってるんですよ。
はい。
まあ、たまたまこの時はね犬とドクがしばらく留守にしてるので犬の餌はもう積み上がっちゃってるんですけども、うん、べちゃべちゃべちゃって言って、うんうんうん、でも犬はねちゃんと餌もらえてますよっていう犬とっても大事にしてますよってことがわかるんですね、うん、
はいはい。
でマーティもね次々とかっこよくスイッチ入れていくんですよ。パチッパチッパチッパチッって言って、
うんうん、
で何するのかわからないんですよしばらくはね、
うん、
でこの間ねずっと足しか映らないんですマーティ、
うんうん、
で足元ばっかり映っててその足元からねスケートボードがスーって転がっていくんですね、
うん、
で転がってった先にあの放射能のマークがあって、
はい、
ニュースにねちゃんとその部屋の中でそれより先のシーンで描かれてるんですね。リビアの過激派がプルトニウムを盗んだっていうニュースをテレビでやってるんです。
お
でずっとこうスケートボードが移動していてコツンとぶつかったのがその箱と、
うん、
だからドクが裏で何かやってるぞということも分かるんですね、
うんうんうんうん、
でカチッカチッカチッとマーティスイッチ入れてってギターをねかっこよくドーンと弾くんですよ、
はい、
ちょっと音が大きすぎてスピーカーがドーンってなってマーティ吹っ飛ばされるんですね、うん
う
ん、
はいはい。
だからここでも彼はきっちりしてるわけではなくって まあ、格好はつけるんだけどもうまいこといかないよとかどっちだよってことがちゃんと分かってその後のストーリーが始まっていくんですよ。
はいはい、
脚本完璧って言われてるんですね。
うーん、
で舞台になる街がねヒルバレーっていうんですけども、
はい、
もう名前からしてジョークなんですね。
ん
ヒルバレーでしょ、
うん、
ヒルって丘なんですよ、
はいはい、
バレーって谷なんですよ。 ありえないでしょ。
ないですね。
だからこんな街ないけどねっていうジョークになってるんですね。
うんうん、
街もね時代時代によってねちゃんと見ていくといろんな仕掛けがあるの。
はあ、
最初に出てくるヒルバレーってね結構実はすさんでるんですよ。
うん、
まあ普通の高校生の暮らしてる普通の街なんじゃないのと思うかもしれませんけども、うんうん、主人公のマーティーとねガールフェンダーのジェニファーっていうのが街を歩いてるんですけども、歩く背景にねアダルトショップがあったりね、
うん、
まあ、ね落書きがいろんなところに書いてあったりして、あ結構この街すさんじゃってるんじゃないかななんていうのが、うん、見ることができます、
うん、はい、
でここね本当の街ではなくてセットなんです全部。
うん、
アメリカのねロサンゼルスにユニバーサルスタジオっていうのがありまして、
はい、
あのテーマパークで有名ですよね。
うん、
あそこねテーマパークにもなってるし裏はね撮影スタジオなんですね。
うん、
でそこの大半を使ってオープンセット組みまして、
はい、
広い街をね作ったんですよ。
うーん、
でこのオープンセット他の映画でも使われてます。
うん、
グレムリンっていう映画がありましてね、
はい、
あの、まあ、英語圏ではグレムリンっていう、まあ、妖精というかいたずらする妖精がいまして、
うんうん、
でこれがね、うん、いろいろ悪いことするんですよ。
うん、
でそういった映画があってこのグレムリンっていう映画に、この街が出てきまして、
うん、
でね、しっちゃかめっちゃかにされちゃう街がこのスタジオのセットです。
へ
ー、でねデロリアンがね、あの、バクゼフィちゃんの話に戻りますけども、
はい、
デロリアンがね、この街で映画館に突っ込むんですよ。
うん。
で、特に最後なんかでは、デロリアンが未来に帰るんだって言って、ブーンって走っていく先にある映画館。
うん。うん。
あの映画館ね、グレムリンっていう映画では、グレムリンに荒らされて大爆発してます。っていうところにも見ることができますんでね、他の映画とこう、右往左往しながら、行ったり来たりしながら見ると、また面白いですね。はい、でね、いろんな人出てますよ。
うん、
このカメオ出演って言いますけども、
はい、
もう今でもねミュージシャンではあるんですが、
うん、
あの懐かしい方ヒューイ・ルイスっていう方がいらっしゃいまして、
はい、
ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースっていうバンドがあったんですね。
うん、
でこれがパート1のテーマソングのパワーオブラブっていう曲を歌ってるんですが、
うん、
この方出てます。
お、
これ非常に有名なんですけども、
うん、
マーティーはね学園祭に出てギター弾きたいんですね。
はいはい、
で学園祭出るためにオーディションを受けるんですよ。
うん、
で体育館で先生方のオーディションを受けるんですけども、
うん、
その際にね音が大きすぎるからもうやめてくれっていう風にして言う人がヒューイ・ルイス本人です。
へえ、
ここでも2つジョークが入ってまして、うんうんうん、1つはねロックバンドをやってるその人が音が大きすぎるってこと自体がジョークだし、うんうんうん、これね彼自体が声がでかすぎるって言われたことがあるんですよ。
うーん、
あのその当時ね We are the world なんていうね企画がありまして、
はいはいはい、
あの世界のねこう貧しい人たちとかアフリカで飢えてる子たちを救おうっていう、うん、そういう企画があってアメリカ中のね、はい、それこそビルボードのトップ10の常連なんていうのはみんな揃って、
うん、
We are the world っていう曲を作ったんですね。
はい、
でマイケル・ジャクソンとかねすごいメンツでしたよ。
うん、
でそれの収録の時にヒューイ・ルイス歌ってたらプロデューサーからね、うん、君声がでかすぎるよって怒られたんですけど、うん
あ
それのパロディになってるんですね。
うんうんうん、
でねバンドのメンバーというかねミュージシャンっていうともうお一方お二方出てまして、
はい、
とねフリーっていう方、
うん、
この方ねレッドホットチリペッパーズのベースなんですが、
はい、
パート2でねマーティンにテレビ電話で不正取引を持ちかけてくるのが彼です。
うーん、
悪そうな見た目してるんですよ。
あ
それからねパート3ではね行動レースをしようぜって仕掛けてくるのが彼です。もうものすごく見た目が悪いの、
うんうん、
だけどもね本人はすごくね紳士的な知的な方なんですって、
うんうんうん、
でもね全然役としてやってるんですね。
うん、
それからねあとパート3ではね、
はい、
1885年西部開拓時代に行きますね。
うん、
まあ、その当時ですからね本当にアコースティックギター弾いたりバンジョー弾いたりってことになるんですけども、
うん、
そこではね ZZ トップっていうバンドの方々が出てます。
はい、
あのね懐かしいなと思ってる方々、あの ZZ トップってねものすごくヒゲがね特徴的なバンドだったんですよ。ヒゲがねベルトのとこまであるの。
うーん、
で そのヒゲを蓄えてるのが2人ギター弾いてるっていう、はいはい、すごい見た目のバンドだったんですがその方々も出てきてます、
ね、
なんていうのがねいっぱい出てきますので、
うんうん、
有料版の方ではねもうここで言っちゃいますが、
はい、
さらに細かいところとかバックトゥ
ー
ザフューチャーに出てきたね実現してしまったアイテムっていうのもあるんですよ、
うん、
その辺のお話も含めて有料版でしてみたいと思いますので無料版の本編は今日はここまでと。さあさあ下平さん、
はい、
また見たくなったでしょうバックトゥザフューチャ
ーうん確認したい。
こういうのをね見ながら見ながら確認したがるとでまた面白いんですよ。細かいとこいっぱいあんの
うんうん、うん、
そうじゃあねもう一個ね無料版の方にも入れておきましょうよ、はい、あのね、うん、音楽とってもねこう鍵になってくるシーンがあるんですが、
はい、
1955年のダンスパーティーでねマーティ主役がねギターを弾くシーンがあるんですよ、
うんうん、
でこういうのって大体ね手元を映さなかったりまあ大体適当に弾いてるのを音楽をね、こう被せちゃったりしてやるじゃないですか。
うんうん。
実際ね、やっぱり、マイケル・ジェイ・フォックスもね、あそこでギターは弾いてはいないんですね。
うん。
まあすごく高度なギターテクニックを披露するので。
はい。
でもね、あの音楽自体は当ててるんですけども、
うん。
彼ね、ギター弾けるので、指運び正確なんですって。
へぇー。
あれ本当は彼、弾けちゃうんです。
おぉ。
ちゃんと見てても音と指が合ってます。
うん。
ただね、合ってないのはね、
はい。
あそこでこうやって言うんですね、彼は。This is a blues riff in B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? B で、まあ B ってキーですね。
うん。
B でリフを弾くから、ブルースのリフを弾くからね。で、よく見て、ついてきてっていう言い方するんですよ。
うんうん。
で、そんなこと言われても B でブルースついてきてって言われて、あんな演奏できるのかよ、普通とかと思うかもしれませんけども。
うん。
あれね実際できるんです。
へえ。
ブルースって言われた時点でね、
うん、
コードがね3つしか出てこないんですよ。
うーん。
もう決まってるんですそれが。でじゃあ B でって言われればじゃあ B で始まるコード3つっていうのを繰り返せばいいのねってことを演奏する人分かるので、
うんうんうん、
あれできちゃうんですね。ただね、実際にあれ鳴ってる音は B フラットです。でさらに指使いは B っていう不思議なことになってますけどもでもねちゃんと彼はギター弾くことができるそうですよ、
うん
ね、なんていう細かい細かいところからアイテムからっていうのを有料版の方でお話をしますので、
はい、
興味のある方はぜひ聞いていただきたいしバックトゥーザフューチャーを見た感想をね
あーいいですね
送っていただきたい、うんうん、本当にねやりたいのどっかで
うん
解説しながら、まあ邪魔かもしれませんけども、こここうですって言いながらみんなで映画を見るっていうね。うんうん、あるいはもちろん僕だけがやるじゃなくて、知ってる知識を持ち寄っていただいてね。
ああ。
これね、これねっていうのを、そう。やりたいんですよ、
うんうんうん
ね。そんなところに参加したいなんていうメールもお待ちしておりますので、ぜひともメールをお寄せください。じゃあそういったメールをお寄せいただくアドレスを、下平さんからお願いします。
はい。この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk @数字で 0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない.com sonnai.com となっています。 そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っているもちのブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
じゃあ、下平さん。
はい。
今日の最も重要なコーナー参りましょうか。
はい。
下平さんに今からですね、はい、動画をお送りします。
はい。
でこれはですね、いろいろ権利関係でどうしても本当に見せることができないし聞かせることもできないんですが、
うん、
皆さんは下平さんのリアクションを見て、感じ取っていただきたい。じゃあお送りしますね。
はい。雑貨店って言いましたよ。
はい、ご覧いただけましたか。
はい、
ですね、バックトゥザフューチャーの毒役クリストファーロイドさんからメッセージをいただきまして、ね、権利関係絶対これ使えないでしょ、ね、でも内容はね言っちゃっていいと思うんだ。はい、和田店長、下平さん、そんな雑貨店もう4年もやってるんだって、すごいね、もうどうやったらそんなことができるか想像もつかないよ、とずっとファンでいてくれてありがとうね、これからも頑張ってねっていうメッセージを、
はい、
本当にクリストファー・ロイドさんからいただきまして、
はい、
今日はこれをやりたくてそんな雑貨店バックトゥザフューチャースペシャルをやっておりました。何があったのかというのはもうちょっと詳しくはゆる場で話せるといいな。じゃあ無料版の方は今週はここまで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
お待ちしております。というかびっくりしすぎてちゃんと言葉になってるかしら。
本当に本人なんですよこれ。
はいはい、
最後の方でびっくりしたかいって言ってますよね、そりゃびっくりするわいなと。
びっくりしますよこれ。
これを下平さんに見せたいがための1時間でした。